一般質問。6月5日、7日、8日に14名が区政一般について質問しました。その一部要旨をお知らせします。子ども園の再検討を、保育ニーズを捉えた保育施策を求める。質問者は、勝呂直、未来。今年、認可保育園を希望し、入園できなかった児童は826名。また、認可外の増設に重点を置いた結果、入園できても3歳で新たに待機児になる子を増やしています。把握しているのですか？認可園を増やすべきです。
お答えします。把握しています。今後の保育は、多様な形態の受け皿を確保することで、総合的に整備します。ご理解をいただきたいと思います。
子ども園の応募状況を伺います。
お答えします。短時間枠はおよそ3倍の応募があり、長時間枠は堀之内のみ、5月末現在2名の枠があります。
長時間枠の半数は保育園の待機児と聞きます。子ども園はニーズに合っていないのでは。
お答えします。区民の保育ニーズに合致した施策であると考えています。
子ども園を視察したところ、施設面、職員体制、給食、お昼寝の問題等、重要な課題が把握できました。2園の検証と議論が必要です。今後の子ども園化は、時期も含めて慎重に再検討すべきです。
お答えします。給食の要望があります。園長も含めた職員の配置・実施体制、行事の在り方等、他の課題と合わせ整理・検証した上で、次年度に向け必要な対応を図ります。
教科書採択において、区は学校調査や区民アンケートを行いますが、その結果が調査委員会の報告書や採択結果に反映されていません。どこを参考にしたのですか？各調査の結果を統計的にまとめ、特徴を明らかにすべきです。それが調査に協力した教員や区民に対する区の責任ではないでしょうか。
お答えします。適正な調査報告がなされていると認識しています。
核兵器廃絶に向け、歴史的好機生かした行動を。質問者は、鈴木信夫、共産。核兵器のない世界に向けた歴史的動きとして、2009年9月に国連安保理首脳会合が開かれ、世界の政府首脳が参加しました。鳩山総理も非核三原則、持たず、作らず、持ち込ませずを宣言し、世界に公約しました。また、NPT 再検討会議の開催へ、NGO 国際平和会議が核廃絶交渉の開始を求め、声明を出しました。NPT とは、ノンプロリファレーショントリーティー、核不拡散条約の略です。NPT 再検討会議では、各国代表も核廃絶の決意を語りました。非同盟諸国会議、130カ国加盟の代表は、核抑止力論が核全面廃絶の障害と述べ、国連事務総長も核禁止条約の国際交渉等を求めました。核保有5カ国も核軍縮義務の約束を表明。さらに杉並を含む非政府組織等の参加者が690万人余りの国際署名の山を NPT 議長に手渡す等、世界行動に参加しました。日本共産党代表団も再検討会議主催者、国連関係者等に核廃絶の国際交渉を開始する合意に関して成功させる行動をしました。区長は非核宣言自治体と行動するとしてきましたが、その行動は。
お答えします。自治体間の連携強化、核実験への抗議、 原爆被害の写真パネル展等を行いました。
NPT 会議は全会一致で最終文書を採択しました。核完全廃絶に向けた具体的措置を含む核軍備の撤廃に関する行動計画に取り組む内容で合意。核兵器のない世界に向けて重要な第一歩。歴史的好機を生かした今年度計画は。
お答えします。NPT の動きを軸に、核廃絶等を訴える写真パネル展、ロビーコンサート等を予定しています。
保育園待機児解消のために、区立幼稚園を犠牲にするな。質問者は、原田明、共産。庶民負担増の政治によって、年金収入が月20万円の後期高齢者夫婦世帯で見ると、医療保険料、介護保険料、住民税、所得税の4つの負担は、6年前まで11万円ほどだったのが、今年度26万円近くになっています。この実態を区は把握しているのですか。減税自治体構想はやめ、福祉充実の区政を求めますが、いかがですか。
お答えします。一昨年来の経済危機の影響も含め、区民の暮らしが厳しいことは認識しています。今年度予算で安全安心の施策を講じています。
学校が不自然に小規模化する原因は、学校選択自由性が原因です。区教委は、いい学校はいい地域からと言っておきながら、学校選択自由性によって地域をおかしくしています。制度廃止を求めますが、いかがですか。
お答えします。学校希望制度は、学校が地域や保護者と共同し、特色ある学校づくりをするために必要な施策であります。
区立幼稚園の子ども園化は、保育園待機児解消のための場当たり的施策で、現場は大変な混乱をきたしています。給食もなく、お昼寝もない保育を押し付けられ、幼稚園教育にも子どもの詰め込みや教員の人手不足で被害をもたらそうとしています。来年度からの計画は凍結すべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。運営を始めて2ヶ月で、試行錯誤な部分もあります。課題等を整理し、保護者や現場のご意見を伺って進めていきたいと思います。
高齢者、障害者、難病患者などの在宅介護者に支援を。質問者は、小松久子。青年認知症高齢家族の場合をはじめとし、在宅で家族の介護を担う介護者、ケアラーには、高齢か否かや障害種別にかかわらず、精神的、経済的負担を抱えるなど、共通した問題があり、深刻化しています。認知症でない高齢者、障害者、障害児、闘病生活を送る難病患者など、在宅での家族介護者への支援についてお聞きします。
お答えします。家族介護継続支援事業や、介護医療事業、家族介護教室、介護者の会の活動支援や、パーキンソン病友の会等への情報提供、相談支援があります。
ケアラーの現状が社会問題として認識されていません。これを人権問題と捉え、権利擁護の仕組みが必要であるとし、英国のような法制化を目指す市民の動きが日本でも始まっています。介護者の権利擁護について、区の見解は。
お答えします。介護される側だけでなく、介護者自身が安心して生活を送ることができることは、誰もが願うものであります。
介護者のレスパイトケアに取り組む市民の活動が、注目されています。レスパイトケアとは、介護者を一時的に介護から解放することにより、リフレッシュさせるための援助です。21世紀ビジョンで、個人の尊厳、区民一人一人の人間性が尊重されることを 何より優先と謳う区として活動を支援すべきです。
お答えします。高齢者や障害者等の介護者の家族会活動等、地域の力を支援してきました。これからも介護者だけでなく、介護に関して多くの区民が関心を示し、理解を深めることで、互いに支え合うことができる地域づくりに努めていきます。
財源はあるのに、全小中学校へのクーラー設置は計画なし。質問者は原口明人、協賛。杉並区内の私鉄3路線の開かずの踏切といわれる箇所数と安全対策を伺います。
お答えします。踏切は36箇所、いわゆる開かずの踏切は29箇所です。踏切対策としては、自由通路の設置、踏切改良等を推進します。
京王線の複複線化計画が発表されましたが、高速4号線と京王線の狭間にある下高井戸1丁目地域は環境悪化が懸念されます。計画において住民の意見を尊重するよう都に申し入れてください。
お答えします。地域住民への十分な説明、広く意見を伺いながら進めていくことが重要と考えています。
共産党は学校クーラー設置について、学校環境衛生の基準、特財政調整の算定項目対象、23区で唯一設置されていないことから、子どもの健康安全のために一刻も早くクーラーの設置を求めてきました。小中学校の室温上昇による学習環境の悪化が懸念されます。区教委の見解は。
お答えします。環境に与える負荷低減など、調和の取れた学習環境の整備に努めます。
徹底したエコスクール加工からクーラー設置するとしていますが、一般教室にはいまだに設置されていません。現在の設置状況と今後の計画は。
お答えします。校庭の芝生化と合わせて、壁面、屋上緑化等の修了工は、13校で全体の 20%、 エアコン設置校は11校で全体の 17% です。今年度はエコ化は改築による3校、エアコンは改築校2校と既存校2校を予定しています。今後も引き続き取り組んでいきます。
精神疾患対策の充実を。子ども手当の申請状況は。質問者は太田哲司、杉区。障害調整生命年、DALY、DALY、DALY、病気の大変さを表す指標に基づけば、保健行政の最優先疾患は精神疾患です。予防・早期発見が非常に重要で、精神疾患への正しい基礎知識の普及を格段に充実させる必要があります。区の対応は。
お答えします。統合失調症や引きこもり等の講演会を毎年実施し、自殺対策の一環としてのうつ病対策も、早期発見や対応のための普及啓発に積極的に取り組んでいます。今後も関係機関と連携し、区の広報など様々な媒体を活用し、正しい知識の普及に一層力を入れていきます。
精神疾患の治療に ACT、ACT、包括型地域生活支援プログラム、多種類からなるチームを届けるアウトリーチといった新システムを研究しては。
お答えします。ACT は精神科医、看護師、ソーシャルワーカー等の専門職で構成されたチームによる治療を含む訪問型の支援で、入院日数の短縮や日常生活に必要な技能の獲得等に効果があると言われています。区では従来から保健師や専門医による訪問支援を行っていますが、特に処遇困難な事例等に対しては、都のモデル事業の活用を含め研究していきます。
昨年の定額給付金の申請率は 95% で、 1万以上の世帯が給付されませんでした。今年の子ども手当の申請は現在どんな数値ですか？
お答えします。申請の対象件数はおよそ1万7000件、申請率は5月末時点で 82% 程度と推計しています。
阿佐ヶ谷住宅の道路管理、貧困ビジネス無料定額宿泊所、質問者は奥山妙子、未来。平成22年第1回定例会の答弁では、 L 型速攻によりそれ以外の土地と明確に区別できると。しかし原告の地権者が裁判所に提出した証拠の写真のうち10センチ20センチずれているものがいくつもあります。 L 型速攻と境界点は一致しているのですか、していないのですか？
お答えします。一致しないところもあります。
開発行為許可要件、都市計画法第33条1項14号は、実務上全員の同意を必要とすると聞いていますが。
お答えします。原則として全員同意を許可要件としています。
無料定額宿泊所が囲い屋として問題視されています。生活保護受給者である60歳の方の実例で、115,830円を支給され、宿泊所に食費、住居費合計98,300円を納め、手元に残るのは17,530円。このようなピンハネについて、どのように認識しているのですか？何らかの指導はしているのですか？
お答えします。区内の宿泊所は、社会福祉法に基づく届け出がされた施設で、料金等も東京都の指導を受けたものになっています。今後も実情の把握に努めます。
今回、厚生労働省平成22年5月21日付通知に至りましたが、このような劣悪な環境が放置されてきた一因は、目が届かなかったということにあります。定期的な実情の把握に努めるべきです。
お答えします。定期的な訪問等により、要保護者の実情の把握に努めていきます。